森次郎は日曜の写生に菅野先生ばかりでなく石田からも誘われて不審に思った。同行者は3年生と4年生が数人であると聞いたからだ。これも千本浜のスケッチが偶然に殿下の目に留まったためであろうか。上級生の菅野名手と日曜日に前川先生に引率されて小学園へ写生に行くというような晴れがましいことは次郎にとっては身に降りかかった一種の災難である。日曜日の12時15分発の下りに乗るということだ。うちから駅までは鹿野川べりの田んぼ道を2キロ歩いて町に入るのだが、彼は家人の手前、日曜日でも特別に登校しなければならないというように、ほぐらの制服に白いゲートルをつけて、通学カバンを肩にかけていた。駅に集まった上級生は一人を除いて、皆、綺麗な霞の着物に袴をつけて、例外的な制服の4年生もゲートルをつけていなかった。通学カバンをかけた者は一人もいない。小学園にスケッチに行くと言っても、その実、石田の家へ行くのだったと、うかつなことにその時になって気がついた。制服の4年生がゲートルを外してカバンに入れろと注意したからだ。石田の家へ行くなら遠慮すべきだったと、次郎は後悔した。石田の家が金剛切手の名家で、皇太子殿下が遊びに行くというのであるから、誘われたからとてのこのこ来るべきではなかった。原駅には石田が真新しい押し着せの法被の庭師と連れ立って迎えていた。次郎は一行の後にしょんぼり従いながら、わけもなく前日のことを思い出してますます来たことが悔いられた。前の日学校から帰るとおばが待ち構えていた。頼んでおいた男の子を売る人が来ているから、一緒に行って買う子供を選ぶようにと無理に連れ出した。次郎の家は鹿野川の河口の左岸に200とばかり空き固まった貧しい漁村にある。男の子は小学校を終えるのを待ちかねて沖に連れ出して皆漁師にする。男の子は漁師にとって稼ぎ手を予約する金の卵だが、男の子のないうちでは男の子の養子を熱心に探す。そのために男の子の売買が行われるのだが、毎年晩秋と年末の2回、十数人の男の子を連れて売りに来る男があった。その子の年齢や健康状態で10円とか15円とか定価がついていた。その子供には将来名前の上に定価が定冠詞のようについて呼ばれた。10円で買われた松尾は10円のまっちゃんというように、20円のきよちゃん、15円のさだちゃんなどがいた。そして買われた子供は小学校へもやらないで漁船に乗せて沖へ連れて行き稼がせるのだ。子供を買いたい家ではその修繕人に手数料を前払いして予約しておくのだが、申し込む家が多いため、少なくとも1、2年は待たなければならない。次郎のうちでも、漁師にするつもりで育てた彼が、中学校へ進学したので、彼の身代わりに1年ばかり前にその修繕人に頼んでおいた。その人が子供を連れてきたから、常宿にしている家に子供を選びに来るようにと言われたが、おじが沖に出ているので、おばは次郎に同行を求めたのだった。子供を売りに来た男は50歳ばかりで、ハゲ頭の油切った人であったが、 座敷で六尺で酒を飲んでいた。座敷の障子を開け放って、その縁側に男の子が数人腰掛けているが、頭に白くものできた子、顔のむくんだ子、目をギョロッさせる子、唇の厚い子などを皆売りに連れてきた子供である。そして縁側前に漁師のおかみさんが数人立っていたが、その目つきで買い手であることが分かった。お近さんが来たから、これでみんな集まってくれましたね。この他に4人連れてきたが、その4人はずっと前から先約だから渡してしまって、今度はこの7人入りです。さあ、この7人のうち、皆さんで話し合って好きな子を選んでください。そう毛爪を出した男は、杯を持ったまま外のおかみさんたちに言った。声がかすれて聞きにくかった。その白雲のできた子は純蔵といって12です。元気者だから25円出してもらいたい。その横のが重太郎、11だが、この子の親が困っているから20円出してください。その次の青明丹の子は、小学校今年出ているが、病気があるようだから金はいりません。そう重と言って、この子は、お近さん、お宅で引き取ってもらえませんかね。私は初めからお宅に頼むつもりで連れてきましたよ。お宅は天竜さんだから、この子の病気を治せるもんな。そんな風に男が話しているうちに、漁師のおかみさんたちは我たちに子供に話しかけたりして、獲物を取るように選んでしまった。どの子も惨めな北切り雀で、おずおずおかみさんたちの勢いに飲まれて怯えていた。曹獣という子だけは、見綺麗な着物に青いメリンスの三尺をして、小さな包みを膝の上に乗せていたが、誰も相手にしなかった。男はニコニコ眺めながら、一人一人子供の名を呼び、そのお母ちゃんのところへ行けば、今晩から朝からのおかずでご飯が食べられるぞ。早く大きくなって、いい漁師になるんだぞ、と呼んでいた。おかみさんたちは男にお世辞を残して一人一人子供を連れて去った。二日後に男が各家に代金を集めに回って、その時に子供の入籍手続きを済ませるそうだが、次郎のおばだけは曹獣という病身の子を引き取るのをためらっていた。次郎の顔見知りのおかみさんが戻っていく時に、おばに耳打ちした言葉が次郎の胸に針のように突き刺さった。おかみさんとこも、次郎ちゃんが漁師になれば、こんな青びょうたんを買わないで済むのにね。天竜さんででもなければ、こんな子は引き受けられませんよ。わかり間違えば、おかんおけを背負い込むことじゃないですか。みんな去った後で、男がおばに言った。お近さん、操縦では困りますか。この積み根は、お宅へはいつ連れてこれるか。子供の売り物もだんだんなくなったからね。おばは困ったように次郎の顔を見て、小声で相談するように問いかけた。この子を連れて行ったら、おじいさんやおばあさんが怒るでしょうかね。姉さんがうちに授いた子だと思うなら、おじいさんもおばあさんも怒りませんよ。そうね。この子はよそへ行ったら死んでしまうかもしれないから。うちで飼いましょうか。と、 おばは光った目をジロに向けた。あんたは私の家へ行く。おばは顔の黄色くむくんだ少年に話しかけた。少年はゆっくり立ち上がったが、太った男は安心したのか、かすれた笑い声を立てて。宗寿、いい漁師になってわしの葬式には来るんだぞ。忘れんな。と怒鳴った。少年は家についてきても、縁側に腰掛けたまま空を見上げていて、どう進めても家の中へ入らなかった。うちには小学校5年生を頭に、おばの子供が3人あるが、その子供たちや近所の子供たちが少年を取り巻いて、口々に顔の黄色い子だとか、膨れた顔の子だとか、子供らしい批評や悪口を浴びせかけた。祖父も祖母も、夕方沖から戻ったおじも少年を見るなり呆れた表情をしたが、誰も口をつぐんで批評も不平も言わなかったから、次郎は助かった。この病心な少年が自分の身代わりだと信ずるから、少年の病気のことも自分の責任のようで家事につらかった。そしてその日、次郎が出かけるときにも、少年は没念と縁側の隅にかけて外を見ていたが、近所のおかみさんたちの噂を背後に聞いた。外れではあんな子をもらって、葬式を背負い込んだんだよね。どうするつもりずら。次郎ちゃんが漁師にならないばっかりに、次郎は上級生の後について、石田の家の裏門を入りながらその言葉を思い出して、やはり自責の念に暗くなった。それなのに自分は金持ちの坊ちゃんのように石田家に招かれて、のこのこ上級生についてきた。3年生と4年生の図画の選手は、埼玉県庁主催の盆栽写生コンクールに出品する目的で、漂白園で写生したが、次郎は裏の孟宗竹の林に興味を持って、一人竹林へ入った。竹林を見たのが初めてであるからだが、竹林の中で両方の手を竹の幹に置き上を仰いだ。幾重にも重なり合い、横に波打った笹の緑の醸し出す木、無数にスイスイ伸びた直線的な竹の作り出す極端な木、これを絵に描けないものだろうか。伸びた竹の艶やかな色と重なり合った笹の中に戯れる光。次郎は大きく吐息して深呼吸した。竹林の中にいると何もかも忘れて心までが伸びやかになる思いだった。大型のスケッチブックを出した。しかしどう努力してもスケッチブックに一本の線も引けなかった。竹林の外れに出た。古い材木が倒れていた。それにかけてスケッチブックを膝に乗せ、竹林に向かってじっと見つめた。石田の家では、水木戸を開いて中学生におやつを供応した。数人の中学生は前川先生とすぐに水木戸に集まり、ごちそうになりながら、互いに写生を見せ合い、先生の批評を受けたが、次郎はどこにいるのか現れなかった。漂白園にはいなかったというので、石田が裏へ探しに出た。あちこち探し回った後で竹林へ出ると、朽ちかけた杉材に腰を下ろして、まるで肖像のように動かない彼が見えた。近づいても気がつかないのか、顔も上げない。 と竹林に向かって視線を動かさない。牛田は立ち止まってつくづく次郎の顔を見た。こんなに真剣な表情の彼を見たことがないからだが、彼の目がこんなに大きくて綺麗だったかと、黒と青とに光っているのに驚いた。スケッチはできたか？向こうでみんなおやつを待ってるぜ。呼びかけると、まるで夢から覚めたような表情で顔を見られた。スケッチを見せろ。縦に鉛筆の直線が無数に引かれているだけでスケッチではない。竹林ってすごいね。僕はこんな太い竹の林は初めてだ。驚いたな。見ていると僕の心の中にもすくすく竹が生えるようで。こんな気持ちが絵にならないはずはないけれど、鉛筆だけではダメだね。竹林の中でじっと心を澄ましていると、いろんなことが伝わってくるようで、竹林が無言に話しかけるのかな。君はもちろんここで経験があるだろ。ねえ、絵にするには無理で、文章でなければ表せないかな。そう彼は夢中で話しながら歩いていた。雄弁な彼に石田は仰天した。石田の知らない次郎だった。全く軽蔑しきっていた彼に突然圧倒された。絵って形を紙に写すものなら、こんなスケッチブックと鉛筆では竹林は絵にならないね。でも形を写すのではなくて、こんな風に鉛筆を勢いよく引いて、竹林の心みたいなものが描けないだろうか。そう必死に聞くことが石田にも感じられた。絵は自然をよく見て紙の上に再現することだと先生は言ったろ。君のそのスケッチは竹林を表したように思えないから絵じゃないよ。じゃあなんだろうね。詩だよ。詩を絵にしたようなものじゃないか。ああそうか、詩ね。詩だ。そう言って笑った次郎の表情を石田は美しいと思った。同時に僕はこの男と親友になるぞと胸の中で絶叫した。水木堂では上級生が先生とご馳走になっていた。次郎は小皿に乗せて出されたものが初めて見るもので目をむき出しにした。細長い五寸ばかりのものが2本。皿に中に取り替えて黄色に光っている。菓子であろうか。皿に乗せたまま写生したいような美しいものだ。石田が同じような皿を手にして彼の横に来て話しながらその一本を取り、一方の端から指でくるりと皮を剥いた。彼は息を呑んでじっと注意して石田の話が耳に入らなかった。熱い皮が簡単に抜けて、中から棒状の単黄色のものが出た。それを口に入れるのだ。次郎も急いで石田のした通り真似た。菓子だと思ったものは果物であったかと驚いたが、石田のした通りに口に入れると、棒状の黄炭色のものは口中にほのかな香りを広げて、その味のうまいこと。上級生たちも石田が食べるのを見ると 皆目で合図するようにして横目で石田を見守り、慌てて石田のする通りにしてそれを食べた。うまいなと顔で話し合うような表情をしたが、その時石田の祖父が挨拶に来た。石田の祖父は背が高くて、蒼白な細面の顔の下半分を白くて長いひげで隠して気品のある老人だが、きちんと袴を履いていた。孫がお世話になりまして、と言葉少なく、しかし礼儀正しく、前田先生や上級生に一人一人簡単に挨拶してから、最後に。森二郎君ですね。いつかは無我をありがとうよ。と優しく言葉をかけた。しかし二郎は老人が入ってきた瞬間から見るような視線を向けて答えられないほど緊張していた。どうですか、スケッチができましたか。はい。森くんはね、おじいさま、竹橋をスケッチしようと努力して2時間かかって成功しなかったんです。でも竹林に向き合っていて、いろんなことを考えたり学んだりしたってさっき話したところです。そう石田は話しながら、祖父と森がまるで真剣勝負のように見つめ合っているのを驚きながら言葉を切った。森くんは我乳道だってね。お父さんがいないって。はい、我乳道です。父はあります。小さい時僕を残して村を出て行っただけです。祖父はおもむろに先生の方へ目を移し、疲れているので失礼するがゆっくりするようにと挨拶を残して静かに立っていった。次郎はまばたきもしないでその後ろ姿をじっと追った。おやつが済むと、石田は新しい友情を示すつもりで、次郎だけを蒼白園へ案内していろいろ説明した。しかし次郎は石田と並んで黙って説明を聞きながら、一鉢一鉢眺めていったが、盆栽を見ていなかった。白ひげを長く垂れた石田の祖父と、自分の心に刻まれて忘れられない白髪の老人とが同一人物であろうか。そんなはずがないがと、色あせた写真のような小学生頃の記憶の中に、その老人の姿を必死に探して自問自答していた。